ゼディベートへようこそ。
ゼリベートへようこそ。
今回はですね、非常に繊細で感受性が高い、その一方で強い好奇心から外部の刺激を積極的に求めてしまうという、まあ一見矛盾した気質 HSS 型 HSP を持つ人々のキャリア形成について掘り下げていきたいと思います。
それってよく車のアクセルを踏み込みながら同時にブレーキにも足をかけているような状態だなんて表現されますよね。この内なる葛藤こそが彼らのキャリアをのける多くの悩みの源泉になっているわけなんですよね。
まさに。そこでまあ中心的な問いはこうなります。彼らにとって最適な道は、自らのユニークな特性を強みとして受け入れて、環境ですとか職を積極的に変え続ける、そういう流動的な働き方なのか、それとも一つの場所で粘り強くキャリアを築いて、内面的な工夫で刺激と安定のバランスを取りながら信頼を積み重ねていくことなのか。
私はですね、HSS 型 HSP の特性を、これはもう才能だと捉えて、それに合わせて職を転々とすることも厭わない、柔軟で流動的なキャリアパスを肯定するという立場でいきます。
そして私は、頻繁な環境変化がもたらすリスクを指摘しつつ、一つの場所で長く働くことから得られるより深く持続的な価値と成長、その重要性を主張する立場からお話しします。
ではまず私の立場からお話しさせてください。HSS 型 HSP が持つ繊細なのに刺激を求めるとか、行動力はあるのに疲れやすいといった特性、これは欠点どころかもう基本な才能の源泉だと私は考えているんです。
ほう、才能ですか？
なぜならですね、これは世界に広くアンテナを張る好奇心と、物事の本質を深く見抜く洞察力っていう、本来なら両立しえない2つの才能を奇跡的に合わせ持っている証拠だからなんですよ。資料にもありましたけど、彼らは天才的なスプリント型の学習者なんです。具体的に言うとですね、新しいプロジェクトにほんの数週間で適応して、他の人が数ヶ月かかるようなレベルの貢献を始めてしまう、そういう能力のことです。ただその急激な学習曲線が平坦になると、彼らのモチベーションはもう嘘のように低下してしまう。このなんていうか、燃え上がっては消えるサイクルこそが彼らのキャリアを考える上での核心なんですよね。ですから自分に合わない刺激のなくなった職場にとどまるっていうのは、彼らの才能とエネルギーをただただ無駄にすり減らすだけの行為に他なりません。業界を次々と渡り歩くフェニックスアプローチですとか、フリーランスとして常に新しい案件に挑戦する働き方こそが、彼らのポテンシャルを最大限に解放する極めて合理的な戦略だと私は確信していますね。
なるほど、そのお考えは非常によくわかります。ただ私はですね、少し違う角度から光を当てたいんです。HSS 型 HSP という気質への理解が深まること自体はもちろん素晴らしいことです。ですが、その特性をあらゆる困難から目を背けるための、まあ、都合のいい言い訳、つまり飽き性とか逃げ癖の正当化に使ってはならないというのが私の基本的なスタンスなんですね。資料にも、長く勤めることで得られる信頼、新たな価値は企業にとっても大きいとはっきり書かれていました。これは単なる精神論じゃないと思うんです。どんな仕事でも、最初は地道な作業ですとか、複雑な人間関係の構築が求められるじゃないですか。この一見退屈な期間を乗り越えてこそ、深い専門性とか本当に自由な裁量権が手に入るのではないでしょうか。頻繁な転職は、その信頼の蓄積というプロセスを毎回リセットしてしまう。結果として、いつまでもキャリアの浅い部分をぐるぐる回るだけになりかねません。それにですね、もう辞めたいという感情の根本原因は本当に職場環境だけなんでしょうか。資料が示唆するように、失敗リスクを過剰に恐れるとか、プレッシャーに弱いといった自身の内面的な課題が、どの職場に行っても同じ感情を再生産している、そういう可能性はないでしょうかね。環境を変える前に、まず自分自身と向き合って、一つの場所で持続的に成長する道を探すことの価値を見過ごすべきではないと、そう思うんです。
いや、でもその逃げという言葉の捉え方、そこにちょっと違和感があるんですよね。 HSS 型 HSP にとって 心身に強い違和感を覚える環境から早期に離れるっていうのは単なる逃避じゃないんです。自らの精神的な健康を守って次のチャンスをつかむための極めて高度な戦略的撤退なんですよ。資料にも合わない職場ならなるべくすぐ辞めて新たな環境で働くことで快適に生きることにつながると明記されていました。彼らの繊細なアンテナがここは違うって警告してるのにそれを無視して耐え続けることこそ自身の才能を殺す愚かな行為じゃないですか。
しかしその合わないという感覚が本当に環境とのミスマッチなのか、それともまあ成長痛なのか、それをどう見分けるんでしょう。資料では確か逃げ癖という言葉を使ってその対策として不安を書き出すとか最小の一歩を踏み出すといったかなり内省的なアプローチを推奨していますよね。これは環境を即座に変えることだけが唯一の解ではないということを強く示唆していると私は読み取りました。仕事への不満の根本原因が職場という外的要因ではなくて自身の内面、例えば物事を深く考えすぎる性質とか完璧主義にある可能性も考慮すべきです。安易な転職はその内面的な課題と向き合う機会を先延ばしにして結局は新しい職場でも同じ壁にぶつかるっていう、そういうループに陥る危険性をはらんでいるのではないでしょうか。
いや、その論理には少し飛躍があるように感じますね。もちろん内省は大事ですよ。でも HSS 型 HSP の感覚っていうのは単なる気分の問題じゃなくて非常に精敏なセンサーとして機能してるんです。彼らが感じる違和感は職場の価値観との根本的なズレだったり、非効率なシステムに対する本質的な嫌悪感だったりすることが多い。それを成長痛だとか内面の問題だなんて片付けてしまうのは彼らの特性を全く理解していないとまあ言わざるを得ません。彼らの才能、例えば資料にある一人で問題解決する力とかリスクを取った挑戦を好む性質っていうのはどうしたって学術的な組織では活かせないんですよ。企画開発、ウェブマーケター、フリーのコンサルタントといった常に変化と創造性が求められる仕事でこそ彼らは水を得た魚のようになれるんです。才能の原石をそれに合わない環境で無理やり磨こうとしても輝くどころかすり減って消えてしまうだけです。
確かにそれは説得力があります。特定の職種でその才能が生きる、それは私も認めます。ただどんな職種であれですね、キャリアの初期段階では地道な作業とか、まあ、泥臭い人間関係の構築が不可欠だという現実は変わらないと思うんです。そしてその才能を生かす方法は必ずしも転職を繰り返すことだけではないはずです。資料にも出世していくことで自由に仕事をできる領域が増えていくという側面が指摘されていました。つまり一つの組織に長くとどまって信頼を勝ち取ることで社内にいながらにしてまるでフリーランスのように自由に動ける裁量権を得るという道もある。これは刺激を求めつつも安定した基盤の上で大きな挑戦ができる非常に賢い戦略ではないでしょうか。
しかしその出世に至るまでのプロセス自体が HSS 型 HSP の気質にとって最も耐え難い苦痛である可能性は考慮されていないのでしょうか。彼らにとっては数年後のゴールではなくてそこに至る今この瞬間のプロセスこそが重要なんです。彼らのスプリント型の学習能力はマラソンのような長期的なキャリアトラックには全く適合しない。数年間の我慢を強要するっていうのは実質的に数年間君の才能は眠らせておけと言っているのと同じじゃないですか。それよりも IT とかウェブ系のスキルを身につけてプロジェクト単位で渡り歩く方がよほど彼らの能力を社会に還元できるし本人も幸福でいられるはずです。
その我慢という言葉も少し一方的かもしれませんね。私はそれを適応能力の寛容と捉えたいんです。常に心地よい環境だけに身を置くことが本当に長期的な成長につながるんでしょうか。時には自分の意に沿わないタスクとか人間関係にも工夫して対処するスキルを身につけること、それこそが人としての器を大きくしてより困難なしかしやりがいのある挑戦を可能にする土台になるのではないでしょうか。才能を瞬間的に発揮させることだけを追求するんじゃなくて、その才能を持続可能な形で社会に貢献させるためのいわば耐久力を養う視点も必要だと思うんです。
そもそもその安定とか耐久力という概念自体が もはや旧時代の価値観なのかもしれません。 HSS 型 HSP にとっての真の安定っていうのは、一つの会社への所属じゃなくて自分のスキルセットに依存していつでも環境を変えられる流動性そのものを指すんだと私は考えます。私の安定は今の会社がくれる給料ではなくて、私のスキルがあれば明日からでも新しい仕事が見つかるという自信から生まれると。資料が示すように、彼らは本質的に旅人のように生きるのを好むのですから、柔軟な働き方が可能の現代において、旧来の企業への帰属意識というモデルに彼らを当てはめようとすること自体が彼らの可能性を狭めているのではないでしょうか。
それは例えば独身で若くて身軽なうちは非常に魅力的な生き方でしょう。でも人生にはですね、住宅ローンとか家族の形成といったより長期的な視点が必要になる局面も訪れます。その時にプロジェクト単位の安定しない収入とか、常に新しい環境に適応し続けなければならない精神的な負荷っていうのは、想像以上に重くのしかかってくる可能性があります。資料でも自分の最低ラインを知っておくことの重要性が指摘されていましたけど、これは刺激を追求するあまり生活基盤が揺らいでは本末転倒だという警告ですよね。外部環境を変えることに頼るだけじゃなくて、例えば一つの安定した職場に身を置きながら、意識的に副業や趣味で刺激を求めて、家庭生活で安心を得るといった自己管理によってバランスを取ることもできるはずです。常に環境そのものを変えなければバランスが取れないというのは、少し視野が狭いようにも思えるかなと感じるんですけどね。
おっしゃることはわかります。でもそのリスク管理の考え方、逆じゃないでしょうか。一つの企業に依存することこそが現代における最大のリスクです。業績悪化とかリストラとか、自分のコントロール外の要因である日突然安定が崩れ去る可能性がある。むしろフリーランスとして複数の収入源を持つポートフォリオキャリアを築く方が、よほど変化に強く真に安定していると言えませんか。彼らが求めるバランスっていうのは、一つのカゴの中に刺激と安心を無理やり詰め込むことじゃなくて、人生という大きな視点で仕事のポートフォリオ全体で刺激と安心とバランスを取ることなのかもしれません。
なるほど、リスク分散という観点ですね。それは一理あります。
ですから、まあ私の最終的な考えとしては、 HS 型 HSP のキャリアパスっていうのは、従来の学位的な成功モデルには到底収まりきらないということです。最も重要なのは、彼ら自身が飽きっぽいのに疲れやすいというこの矛盾した特性を克服すべき欠点ではなくて、他にないユニークな才能の原石だと捉え直すこと。そして自分の内なる声に正直になって、環境を主体的に選び取っていく勇気を持つこと、それが彼らが自分らしく輝くための唯一の道だと信じています。
特性を深く理解して自分に合った環境を選ぶことの重要性、それは本当におっしゃる通りだと思います。ただ同時にですね、目の前の困難からすぐに離れるんじゃなくて、工夫と自己管理によってそれを乗り越える経験もまた人を大きく成長させるという事実も忘れてはならない。衝動的な逃げと熟慮の上の戦略的撤退を冷静に見極める視点が不可欠でしょう。特性を言い訳にするんじゃなくて、特性を理解した上で、じゃあどうすれば一つの場所で持続的にかつ自分らしく貢献できるかを考えることも、一つの成熟したキャリア戦略ではないでしょうか。
どちらの道が絶対的に正しいという、そういう単純な答えはないんでしょうね。頻繁に環境を変える流動的な道にも、一つの場所で根を張る道にも、それぞれに価値がありリスクがある。
HSS 型 HSP という気質を持つ人々がキャリアを考える上で重要なのは、やはり自身の特性を深く理解して、長期的な安定と短期的な充実感、その双方を天秤にかけながら、自分だけの最適なバランスポイントを生涯をかけて探し続けていくことなのかもしれません。今回の議論がそのための施策の一助となれば幸いです。